ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、これから5月が終わって6月というと、
はい、
なんか6月イコール歯医者さんに行かにゃならん月っていう、あの6月4日虫、
そうですね、語呂合わせで虫歯予防デーっていうのを各地でやってることが多いと思います。
なんかうちの小学校の歯科検診はいつも6月にあったような気がするんですよ、向こう高松でね、なので6月イコール歯医者さんに行かねばいかん月っていうイメージがあるんですけど、
まあ6月に限らず言っていただければ。い
や、この間うちのさきちゃんが歯の下の歯が黒くなってるって言って、痛くないんですけど歯医者に行った方がいいですかねって聞かれたんですよ、で痛くないうちに行かないとダメさって言って行ったら、なんか何のことないちょっと汚れてただけだったみたいなんですけど、いや、やっぱり歯医者さん通うの大事だなと思って、あの思いました。早め早めだなと思って、行ってみたらとっても気持ちが良かったそうです。
あ、そうですか、
はいはい、ということで今日のお客様ご紹介お願いします。
は
い、
今日はですね、東海、会長、
会長
この時期いつも会長に、ゲストで出演させてされてもらってるんですけれど、空知歯科医師会、会長の南俊康先生です。
はい、南先生よろしくお願いします。
1年ぶりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。南先生、うちの近所、ご近所さんなんです、
はい、ちょっとね、先日総会が、ありまして、そこでですね、また任期1年、南会長としの下で、執行部頑張っていくことになりましたので。
あ、そうだったんですね。
ここでまた1年間南先生が会長となって、舵取りをしていきますので。
あれですか、
はい、
ダンディーな人が会長になることになってんですか。
当然です
即答しましたね
いやでも嘘じゃないのでね、
まあ、あのね、まあ、歴代
ね、ね、あのね、この会場でここであのいつも笑わせていただける面々はちょっとダンディっていう、まあ、はっきりは言いませんが
いやいやいや
面白い皆さんなので、
わからないですよそのうち、
面白いことしてくれますかね、南先生もね。いやいや、
会長になったらダンディになるのかもしれないです
し。そうかもしれないですね、はい、まあ、話伺っていきましょう、
はい、
あの南先生今、ちょうど手元に歯型って言うんですか。
そうです、
歯の模型みたいなのを持ってきてくださってるんですけど、
何かあの興味があるっていうお話だったんで、参考になればと思って持ってきたんですけども、
いや、これ、
いや、これ言われても
ラジオなんであるんですけど、あの歯だと思って、本物の歯だと思いながら、
まあ、あの要するよくあの歯医者さんで取るあの歯の型を取るっていう、であれは要するに歯の形のコピーを取ってるんで、でそれができた、これがコピーですね。
え、こっちもですか。こっちもって言ったらラジオ的じゃないんですが、
これはあの歯、下の歯の全体の歯型で、こっちは右半分になりますね。
はい、でこれね、あの3箇所もうあの歯が入ってるんですけど、まさ、ままこれ本物の歯じゃないですよね、本物みたいにそっくりですけど、
これがこれから患者さんのお口に入るものです。
こんなの、あ、抜けるんだ。それをスポッと入れるという、
こういう、こういう、わかんないですね、
ラジオなんですけどね、
ちょっとラジオ的じゃないんです
か。歯を、削りますよね。
あ、そうですそうですそうです、そうです。
一回り小さくした状態 で、
はい、
で要するにその上にかぶせるものが入る厚さを確保するためにあれ削ってるんです。
はいはい、
で一回り小さくするとこういうものが上に乗ると、
はあ、すごい。
あのちょっとラジオをお聞きの方わからないと思うんですけれども、最近ですね、いわゆるあのパソコンのプリンターみたいなもので 3D プリンターというものが、この世に出回ってきてますけれども、歯科の業界でもですね、そういった形で、模型を作ってそれに合わせて 3D プリンターで歯を削り出すっていう。
え、南先生、これ 3D プリンターで作ったものなんですか。
まあ途中はそうで、あの CAD CAM っていう言葉を、
あ、聞いたことあります、聞いたことあります。
CAD っていうのは CAD で、コンピュー ターエイディッドデザイン、
かっこいい
CAM の方はコンピューターエイディッドマニファクチャリング、
うわ、かっこいい
要するにコンピューター支援のデザインと、
はいはい、
コンピューター支援の製作物という、
はあ、
で従来は、あのこういう またこう言ってってみる型を取って、うん、はい、技工士さんが、はい、それを元に歯を人工のものを作って、はい、手で作ってた。
そうですよね、はい、
昔はだから銀歯、金属のものが結構、
あ、そうだ、私も銀歯入ってる、
はい、前歯だけはその金属に表面に白いものをくっつけて作ってるとかっていうような形で、うん、基本は金属だったんですよ、
はい、
でもこの 3D プリンターが活用できることになって、これが、まあ、もっとも古くからあったんですけれども、は
い、
かなり
すいません、はい、
かなりあの精度も高まって、その機械自体も下がって、値段が下がってきたということで、うん、はい、やっと歯科保険の中でも適用できるような範囲に入ってきまして、
これ歯科保険で、
まあ、あの部位によります、場所、うん、場所によるんですけれど、できるところとできないところと、まあ、まだあの完全に全部はできないんですけれども、うん、一部こういうものも、こういうものも、こういうものって言ったら分かんないですね、その白い歯をスポットかぶせる、うん、今までだったら金属しか、銀歯でしかかぶせれなかったものを、はい、今こういう白い歯で、かぶせることができるような場所もできました。これが保険の範囲です。
うわ、助かる、
ただちょっとあの材料はその保険ですから、はい、何でもできるわけじゃなくて制限はありますけども、うん、はい、
でもこれ本物の歯まんまですね、一瞬
ですよね、
うん、どう見ても本物の歯 でその歯を削る前のものを持ってきてくれてるんですが、この四角いものを3D プリンターでだいたい1センチ2センチみたいな感じの白い
強化プラスチックのブロックですね、これ
強化プラスチックなんだ、はい、これをじゃあ 3D プリンターで
セットして、要するにコンピューターで設計したものをデータとして入れて、
すごい、
であとはお任せで、何時間か経つと、形となってできて、
はい、はー、これ細かい微調整は人間の手でやるんですか？
型を取った状態のものを光学スキャナーに入れて、はい、でそれをデータ化するんですけれども、はい、そこまでは機械でできて、でそのそれをもとにデザインもある程度機械がやってくれるんですけど、
うん、
最後の微調整とかはやはり技工士さんが、はい、少し手直ししないとうまくいかない、まだ現状では。
ああ、そうなんですか。でも今までの手間を考えると、
そうです、はるかに、
はるかにですよね、はい、セッティングしとけばいいわけですからね。
でそれでデザインしたものを、まあ、例えば、夜、技工士さんがお休みになる前に機械にセッティングし、うん、でしかもそれ、
まるで洗濯のタイマーみたいじゃないですか
それも1本2本じゃなくて10本単位でできるん で、
はい、
でそれをセットして、次の日朝来たらある程度形のものがこういう、あ、こういうまた形のものができていると、
うん、すごいですね。
でやはりまた最後の仕上げはちょっと手作業になるんですけども、うん、もうかなりの省力化です。
そうですよね。でましてや仕上がりも早いですよね。
まあそうですね、
スピードも、
はいはい、
そうですね、
ある程度もうできほぼできてるんで、
プリンターでできちゃうんだ。
まあ、プリンターっていう、まあ、プリンターなんですけれども、もうちょっとかなり高度で、もう優れたものになりますので、相当高額にはなってしまうんですけどね。
すごいな、技術だな。でも先生、これね、今プラスチック、強化プラスチックっておっしゃってたでしょ。
こちらが強化プラスチックで、うん、こちらは違います。
あ、こっちは違うんですか。
こっちセラミック。
あ、セラミックなんで、こちらの方がもちろん高い。
こちらは残念ながら保険が効かなくなってしま
う。なるほど。いや、でもね、一回ちょっと聞いてみたかったんですけどちょっとこんな話があって、私も前歯が差し歯なんです。で自分の歯じゃないんです。これって寿命どれぐらいなんだろうねって、一生ってことはないよねって話をしてたんですが、どうなんですか先生。高いのにするとやっぱり人の、まあ、心理状態として高いものイコールいいものっていう、
まあ、今目の前にあるのが片や強化プラスチックで、はい、片やセラミックなんですけども、うん、例えば食器ありますよね、
はい、
プラスチックの食器と瀬戸の食器、
うん、
耐久力、耐久性っていうか、長年こう洗い続けるとどうなるかっていう、うん、
あ、プラスチック傷ついてっちゃう、
変色もする、減るに比べて瀬戸物ってどうですか。
全然大丈夫、
1000年経っても多分大丈夫
ですよね。だってだから土器で出てくるんですもんね
という違いですね。
いや確かに並べてみたら、うん、光具合っていうか本物具合が確かに違いはしますね。
そうでな
きゃ素人目に見てもああなるほどなって。
ただあのちょっとねここで勘違いしてしまう人がいるんですけれども、うん、高いいいものを入れたらもう大丈夫だろうと言って、うん、あのあまり手入れをしない怠ってしまう方がいらっしゃるんです。
はい、
いや高いからもうこれは丈夫だから大丈夫だろう。いや確かにかぶせたものは、
うん、上物は
上物は大丈夫だ、はい、ただそれは自分の歯の根っこの上に乗っけてるものなので、
うん、
隙間から中が虫歯になったりすることもあるんです。あとは歯周病が進行することもありますので、はいはい、お手入れを怠るといくらいいもの入れても、
うん、
また隙間から虫歯になってダメになる、
うん、
周りの支えてる骨がなくなってグラグラになってくる、
はい、
この辺がですね、ちょっと勘違いされてる方の中にいらっしゃるのでね、非常に気をつけてい
い。いいものを使ったからって言ってお手入れ手抜いていいわけじゃないと。
そうなんです。あの表面的にはあのなので色も変わらないし、ずっと綺麗な状態が続きますので、
はい、
でもその根元の部分から自分の歯がやられてしまうことがあるので、うん、いいものを入れたなら余計に手入れしっかりしていただいた方が、
はい、どうでもいいですけど、この方ずいぶん歯の小さい方ですね。
女性じゃないですか。
うん、
こちらもそうだ
った、ね、あ、女性か。なんかこうよくほら歯型で検証するとか、よくテレビとかで、うん、
やばいその話
いや、なんかこんなものなのかなと思って、歯型ってこうやって残ってるものなのかなと思いながら、
うん、こうやってっていうか、まあ実際にはそのご遺体となった骨そのものを検視することもありますけれどもね、うん、
あのね、グリーン あのメンバーの一人が仙台で、
あーはーは
ー、あの東日本大震災の後やって、ね、はい、やってたっていう、ずっとやってたっていう話を聞いたことがありますが、
最後に残るのはやっぱり歯と骨なんで、
うん、
やっぱり出番としては最後はそこを頼りになってしまう。
あ、なるほどね。
でそれで、まあ、何回か問い合わせありますけど、はい、こういう治療をした形跡の患者さんはいらっしゃいますかという問い合わせが警察から来ることもあります、
うん、そうなんですか、でもすごいな、これが 3D プリンター使ってっていうの技術がびっくりしました。
時代です、
時代ですね。さて、あの先生たちはなんか秋に周年を迎えるってちらっとお伺いしてるんですけど、
はい、今の空知歯科医師会になったのが昭和23年からなので、ちょうど今年で70年になりました、は
い、うわー70年ですか。、はい、すごいですね、はい、おじいちゃんになっちゃいますね。
ちなみにその時の初代会長は押尾先生のおじいちゃん。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
うちのおじいちゃんです。
すごいですね。初代会長。でもなんかじゃあ3代にわたってっていう。
そうですね。
年号も変わりますしね。
初代と7代がお父さんかな。
じゃあ3代いつかは
いい男だとなれるかな。
いい男だ、渋いとなれる
んですね。
ランディーでないとなれないんですよね。なるほどね、はい、そうか。なんかこう今年は特別に何かされるんですか。
あの今までもあの50年60年とあの周年の時にですね、はい、記念ということでやってきましたけど、うん、今年も、11月に、
はい、
周年事業として、
はい、
記念事業、
うん、
記念式典、
はい、
うん、祝賀会と記念誌の発行を、うん、この4つをやろうかと思っています。
南先生、大変な時に会長になりましたね。
まあ巡り合わせですから、あの誰かがやんなきゃなんない。
やっぱりな、男前だな、いうことが男前だな。
多分ね、これはあの近づいてきましたら、
はい、
こちらの番組の中でもですね、
そうですね、
ぜひ告知をさせていただいて、そうですね、あの市民向けというか一般向けの講演会を開く予定ですので、うん、
はい、
ぜひ皆さんもね、楽しいか、ゲストをお呼びして、
はい、うん、
面白い話聞けるような、はい、ちょっと講演会を企画しておりますので、
ぜひ、
はい
はい、さあ、まあ、歯のね、先ほど差し歯の寿命みたいな話をちょっと聞いてしまったんですけれども、なんかその自分の歯じゃないからなのか、口紅がこうペットつきやすかったりだとか男の人にはあまりわからないと思うんですけど、あとなんて言うんだろうな、 こう下でなんて言うんだろう、うまく言えないんですけど、こう歯の角度の加減が気になる時があって、うん、はい、なんとなく自分の歯じゃないってこう気になる時がすごくあって
ブラックライトで光ったりします、
ね、そうなんですか、そういうものなんですか、いやだから
材質によっては、
そうか、なんか歯もうちょっとね、あのさきちゃんじゃないけれども、もっと早いうちに大事にしとけばよかったなってすごい後悔してるんですよね。気をつけといたつもりなのに気がついたら歯周病にやられてるとか、これってみんな自分は違うと割と思ってるんですよね。
いや、そうなんですよね。以前に、若い女性の方が、
はい、
まあ、結構あの歯周病が進行してた方がいらっしゃいまして、ね、うん、ちょっとこういう状況だからかなり進行度高くてまずいですよって話をしたら、もう全く自覚されてなく、うん、そんな親父臭い病気に私がなるのっていうような形で、発言されてた方いらっしゃるので、
うん、
ま、あの歯周病というのはほとんど自覚症状なく進むものなので、気づいて、はい、症状が出始めた頃にはもうかなりの進行度合いなので、これはですね、自覚がない時に検診を受けてですね、しっかりと予防処置を取るという、もうこれはもう何か歯茎が腫れた、ものを噛んで痛いとか、いろんな症状出始めた時には相当手遅れになっていること多いと思います。
一番分かりやすい自覚症状って何です、自覚っていうか言った方が言ったら変ですけど、ないんですか、全くないんですか。
いや、まずよく言う、はい、歯を磨くと血が出る。
ああ、はいはいはいはい、
あれはごく初期症状ですね、はい、分かりやすい。
あ、じゃあ歯磨いてる時に血が出たら
怪しい、
ちょっと怪しいって思った方がいいんだ、
は
い、
あとはそう、あの血が出るような歯磨きをしてる方もいらっしゃるんですよね。激しすぎて、あまりにもちょっとね、なんか意識しすぎてゴシゴシ一生懸命磨いていただくのは構わないんですけれども、ちょっと力入りすぎたり、逆に傷をつけてしまって、炎症を広げてしまうような方もいるので、中には
、はい、はい、あ、そっか。
あと見てわかるとすれば、鏡で自分の 歯茎、まあ、下の歯でもいいんですけども、あの歯と歯の間の歯茎がぷくっと、
ああ膨れたようになった、
キュッとなって、はいはい、ぷくっとなって、もうそれは歯周病の一歩手前ですね。
鏡見てニーってやって、その、ピンク色の綺麗なツヤのあるような状態でしたら、はい、そんなには心配いらないと思いますが、ちょっと 赤が強いブヨブヨした感じ、
はい、
ちょっと膨れてるような感じがある人は要注意かもしれない、
どうしても、ね、痛くならないと行きたくないって思っちゃうので、それが良くないんですよね、
今お子様でも増えてきて、この間も学校検診、小学校ね、小学校ですよ、
小学校
行ってきて、来ましたけど、もうその腫れぼったい歯茎持ってる子は何人かいましたね。
うわー、もうその年からなんだ、ということは、おじさんだからなるわけではない、
ではないです。
若くても、
若くても、いやでも骨やられたらもう支えるものなくなるわけですから、
いくら歯がな、あの虫歯にならなくても、
はい、
周りの組織がダメになっちゃうと抜かないといけない状況になりますので、
はい、うわ、気をつけてくださいね。もう私はもう一回なってるので、はい、もう本当気をつけなきゃと分かってるんですけど、あのおじさんの病気ではないと、
はい、
小学生でもなり得ると、
まだあの学生生徒さんはあの学校検診が必ず年に1回ありますから、
はい、
いいんですけども、
はい、
社会人になるとなかなかそういう機会が今のところ残念ながらないので、
はい、
まあ、歯科医師会ではあの成人検診の機会を増やそうといろいろ働きかけてはいるんですけど、まだ行き渡ってはいませんから、うん、
はい、
まあ、皆さんの自覚に任せる部分がかなり今のところは多い。
分かりました。ということで、今一度、
はい、
6月に入って虫歯予防でもありますので、はい、ちょっと自分の未来のために行ってみてください、ではそろそろお別れの時間です、はい、今週は南先生、押尾先生、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。